皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2010年11月8日月曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のテーマは日本を変えたい若者というテーマでお送りいたします。司会は農園長の大谷健二、そして今日は、日本は変えたいという若者4名の方にお集まりいただきました。それではまず皆さん、簡単で結構ですね、自己紹介をお願いいたします。
はい、一応大学を中退してこういう農業関係のことをやらせてもらってます。飯村亮太郎と言います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
大学院生で、遺跡と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
塾講師やりながら司法書士やってます、小池と申します。はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
こんばんは、先生。
いいです。
学童保育の指導員をしています、伊藤祐介と申します。よろしくお願いします。
声かせるで。
はい、ありがとうございます。で、今日4名お集まりいただいてるんですけども、前回私どもの、稲刈りの時に2名の方に、ご参加をいただきまして、ご参加をいただいたのは飯村さんと伊藤さん。はい、でまずそのご参加していただいた経緯をちょっと簡単にご説明いただければと思いますが、
まあ、自分たち仲間内でコミュニティを持っているんですけど、
はい、
その中で、まあ、ここのこういう団体で稲刈りあるよっていうことで、
はい、
まあ、気軽な気持ちで参加させてもらったんですけど、
あ、はい、ということは、まあ、自分たちでそのインターネット上 で、
ホームページなんですかね、
行事を見つけたということでいいですか。
はい、
はい、ちなみに検索はどうやって検索したんですか。
検索はどうなんですか。
ミキシーで
炭素循環農家っていうのの込みがあって、はい、そこにテラシエラさん、
はいはい、
その方が藤原農園のことを書いて、はい、でそこにたまたま稲刈りやってますよって募集があったので、
はい、
小田原の方でそういうつてを探したいなと思った自分たちが、はい、そういうの一回参加して顔だけで覚えてもらえればと思って、はい、参加したさせていただきたいです。はい、
その小田原の筒という話がありましたけど、その小田原でいろいろやっていきたいと思われている、
はい、そうです。はい、
その小田原を選んだのはどの辺からなんですか。
どの辺から、偶然炭素循環農法とか、はい、いろいろ外側に開けてる農業関係が小田原に多かったっていうのが僕の中ではありますね。
はいはい、
他のみんなはどこかまた別だと思うんですけど、
いろんな団体がやっていて、いろんな団体関わって通していくことでいろいろ学んでいけるかなって思ったのと、あとはそのやっぱり他の自治体と違って、なんか一般人とか何の農業でも一般人とかでもその農に関わるか、どんどん関わっていけるなっていうような団体が結構探したらたくさんあったので、はいはい、それでこちらを選ばして、こちらでやってみようかっていう話になりました。
はい、
やっぱりあまりど田舎すぎるところにいきなり行くってのは正直ちょっとどうかなと思ったので、
はい、
まあそんなに神奈川県ですし、
はい、
まあ、横浜みたいなところではないっていうことで、
そうですね、
あ、これはいいなというようなことで、はい、よく足を運ばせていただくような感じになったんですけど、
はい、
はい、僕は、まあ、まだ当分東京に用事があるんで、
はい、
東京の近くから離れることはできないんですね。
あ、そうですね、はい、
それで、まあ、今も埼玉の奥の方に住んでて畑借りてやってはいるんですけど、
はい、
一人でできることってやっぱり限られてるんで、仲間と一緒にやりたいなと思って、
はい、
仲間がいて東京近郊なら僕はどこでもよかったです。
あ、はい、
はい、
まあ、そういうわけで小田原を選んで、まあ、ご存知かどうかは分かりませんけど、まあ、小田原の市長、その有機の農業とかそういったものをすごく取り入れようとしていますし、またそのゴミですかね、そういったものもどうにか、例えば生ゴミとかも堆肥にならないかっていうのもやってますので、そういう部分では、まあ、神奈川県のこの辺は県政っていうんですけど、西側なんで県政地域では一番頑張ってるのかなっていうところですね。
そうです、
はい、まあ、偶然のご縁で来ていただいて、
そうです、
前回大変助かりました。いやいや、ありがとうございました。
あんまり手伝いです。
いやいや、で、まあ、今日のテーマになりますけども、日本を変えたいというお話なんですけども、まあ、いきなり唐突な話題で、ちょっと喋りにくいかなと思うんですけども、今いろいろお思いになっていることをお話しいただければと思うんですけども、
そう、
じゃあまず飯村さんから。
はい、じゃあ僕は最初ブドウ関係で、
はい、
道場っていうのが今第二の家庭になるんじゃないかなと思って、
あ、はい、
まあ、最初はそういう関係でブドウの塾みたいのを開いていこうかなと思ってたんですけど、やっぱりこのお金に頼り切った社会だと、どうしてもお金を稼がないと生きていけない、
はい、
だから誰かを養うにしてもお金を稼ぐ方法を考えないといけない、
はい、
ただ やっぱり武道をやってる身の人間としては、お金っていうのはあまりこう欲の象徴みたいなもので、はい、あんまり関わりたくないもので、
はい、
だったらやっぱり自分で食べるものとか仲間内で食べるものは自分たちで用意して、はい、できれば家とか、はい、いろいろなエネルギーとかも自分たちで作れたらいいなと思って、こう農業関係のやってる中で、はい、やっぱり経済の仕組みとかも注意して、どうすれば僕たちにも僕たち以外の人たちもこう日本、今の日本を変えようと思ってくれる人が増えるかなと思ったら、やっぱりまず自分たちが見せないとダメだろうと、
はい、
こういう形にすればまあお金をこうそんなに稼がなくても生きていけるんだよっていうのを見せるっていうためでも、まず村とかを作って、
はい、
自分たちが先駆者になってやっていこうってことで、まあ、一人ではどうしてもできないんで、
はい、
こう同じような考えを持った仲間たちと一緒にやれたらいいなと思って、今のところはまだまだ下準備なんですけど、
はい、
やってるところです。
あ、はい、ありがとうございます。続いて伊関さん。
はい、はい、僕の場合は研究で宗教学というのをやっているんですね、
はい、
それで、まあ、宗教、いろんな宗教を見たりとか、あるいは、まあ、前近代の、宗教ですよね。特に専門でやってるのは江戸時代のことなんですけど、はい、そういうふうに別の現代日本の常識とは別の世界観とか生活パターンとか、そういうものをいろいろ学ぶ機会が多かったんで、なんというか今のこの日本の普通に通用している生活パターンとか価値観っていうのは、まあ、まずどう考えても続かないだろうというふうな、
はい、
気がするんですね。なんというかつい相対的に見てしまって、
はい、
でじゃあどういうのがあり得るんだろうみたいなことを考えてた時に、どう考えても最終的に行き着くのはまず農業ですね、
はい、
自分で自分の食べるものを作れないとっていうところから始まるかなと思って、もう考え直すためでもあるし、自分自身そういう生活がしたいっていうのもあって、こういうところに来ています。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
あ、私ですか。
はい、小池さん。はい、
まあ、日本を変えたいというのもやはりこのやっぱり近代の経済の仕組みっていうのがちょっとおかしいなというようなところがありまして、要するになんでこうやって私すごくこの教育やってる人間としてすごく思ってたのは、学校なんかでまあよく努力をしろ努力をしろっていうんですけれども、努力して成功する人間ってのはものすごく限られていると。で、現代の社会の要するにその努力したってことの結果が何の形になってるかっていうと、結局金の代償でしかないんですね。自分の持ってる財産の代償だとか、じゃあそういうものをじゃあをたくさん獲得するためには自分をうまく商品として売り込めばいいじゃないか、そのためにいろんなスキルを獲得してなあこうコミュニケーションうまくしてとか、そういうようなことを言ってるんですけれども、じゃあそれから漏れた人間ってのは全部不幸せなのかっていうことはずっとやっぱりこう受験の指導なんかをやってて悩んでたところなんですね。で、やっぱりそういうのを見てた時に一番初めに思ったのは、やっぱり政治の仕組みがおかしいからだと、要するに国民をきちんと教育してないからだとか、そういうふうに思ってて、まあ、一時そういうちょっと右翼的な方向とかに傾斜してた時代があったんですね。で、やっぱりそれで思ったのが、そのやっぱり愛国だとかですね、保守だとか唱えていても、なぜか世の中ってのはどんどんどんどんですね、その例えばその中国の品物がたくさん入ってくるだとか、アメリカの会社が日本の大企業の株式を買い占めて、でそこで要するに配当を回せ回せだとか、そういう強引な経営をすると、でそういうのがなんで止められないんだろうと思ったら、やっぱり金の仕組み、まあ、そういうところに行き着かざるを得なかったんですね。やっぱりそれなんでかっていうと、やっぱりお金を稼げば人のこう作った活動の結果みたいのをもう安く買うことができる。でそこには顔がないんですね、やっぱりね。日本人から買うか中国人から買うかベトナム人から買うか全部一緒になってしまってると。だから結局これは金の持ってる仕組みというのが一番問題なんだと。じゃあこれをじゃあ打破するにはどうすればいいかって言ったら、やっぱり自分たちで作れるのを作るしかないんだと。で、できればその活動力を交換するっていう点でも、例えばその食料品なんかを担保にして、もう消えるっていうんですか、蓄積できないようなお金をなんとか回せないかって、
はい、
だから地域通貨っていう形でいろんなところがやってるんですけどね、だからそれをなんとか自分たちでもできないかなっていうようなことを考えて、じゃあまずはちょっと食料生産ができないとダメだろうというようなことに思い当たって、まあちょっとやっぱりこういう活動に入ってきたっていうのがあるんですね、はい。やっぱり口だけじゃなんなんで、こうやって実際に要するに稲刈りをやったりだとか、土地を探してこういうふうなことをやりますよってことを地主さんたちとこう話したりだとか、そういうところをちょっとやらんといかんということで、まあ、今こういう仲間と一緒にやってるんですけどね、まあそういうことでやっぱり、ちょっと なかなかそう思い通りにいかないというか、やっぱりその、お金の仕組みにのっとったやり方で今いろんなもの調達して人を呼び込んで、で自分たちが食べてってことをやらなきゃいけないですから、まあ、なかなか歯がゆいところなんですけれども、まあ、できるところからやっていこうかなというふうに思っております。
はい、じゃあ伊藤さん。
はい、うまく言えないんですが、人の命よりお金が大事に左右社会でちょっとおかしいなと思っていて、で人の命すら使い捨てるような大量消費者が今の近代文明社会ってすごい間違ってるって思っていて、できればその大量消費社会から命が循環するような社会にしたいなと思っています。で、あとはお金よりも人の命や人のつながりが大事にされる社会になってほしいなと思って、こういう活動をしていたりするところです。
はい、ありがとうございます。まあ、その日本を変えたいといってもどこを変えたいとかどう変えたいというのはまたなかなか難しい話だと思うので、まあ、その裏付けで分かる部分で言います。まず皆さん、4人の方は、あるきっかけをもとに出会われて、はい、ご縁を持たれていると思うんですけど、はい、それの辺の話をちょっとしていただければと思いますけども、
はい、なんかブログを私書いておりまして、はい、結構アクセス数なんかもあったんですね、
はい、
まあ、これブログ名は伏せておきますけれども、はい、でそこに要するにその私がそういうような疑問を持って、要するにその政治経済のことだとかを批判するだとか、こういうような仕組みを取った方がいいんじゃないかとか、で現時点ではこういうふうに投票するしかないんだって話したら、まあ、そういうやっぱり思いを持ってる人が集まってきたと。まあ、だからそのインターネット上なんですよね、
はい、
伊勢君にしても飯村君にしても伊藤君にしても、そういうような感じでやってきたような人たちなんです。でそれと個人的に交渉を取るようになって、実はそのこうやって活動するようになったと、
はい、
うん、やっぱりそういうような感じです。で面白いというか、私実はその全然活動とかしてなかったんですけど、コメント欄にやっぱり私に言われてプランターで野菜を栽培し始めましたとかいう人がすごい多かったんですね、
はい、
これやっぱり俺もやらないといかんだろうというようなこと思って、まあこういう活動に参加したんですけどね。やっぱりそのそういう形でまあ知り合えたので、なかなかやっぱりその普通のこう日常生活をしていて、会社の同僚だとか家族だとか友人だとかに、例えばそのお金を使って物を買うっていうことをどう思うかって言ったら、それはやっぱり分かんないんですよね。やっぱりそういうような問題意識を共有している仲間でやっていけないかということで、まあうまい具合にこんな風に集まってっていう感じなんですね、
はい、さっきお話がありましたけど、最初のベースを作るという部分で農業を取り組まれるというふうに思われたという話なんですけども、どうですか、農業はやっぱりそのベースというか、
はい、まず自給自足っていうのは最低限、
はい、
持っておかないといけない要素だと思うんで、
はい、
やっぱり作ってお金に換算するってなるとこうストレスとかがあると思うんですけど、
はい、
自分の食べる分だとか自分の大切な人が食べる分だとかは、
はい、
やっぱり自分で作った方が安心もできますし、
はい、
いざっていう時に食べれないっていうことはなくなるので、
はい、
まずは最低限自分の食べる分と大切な人が食べる分、
はい、
あとは自分たちを頼ってくる友人だとかそういう人たちも食べさせていけるぐらいの貯蓄はあった方がいいなと思って、
はい、
でまずこうお金に問題があるとか言いながら、やっぱりお金でいろんなものを買ったり食べるものを買ったり、それでこう悠々自適と生活してもやっぱりおかしいんじゃないかなってことで、
はい、
まず自分が自給自足して、まあ、育てるのも結構大変なんですけど、
はい、
そういう大変さとかもちゃんと理解してからそういうこと言わないと説得力もないですし、
はい、
自分としてやっぱり納得できないんで、
はい、
まずはお金に頼らずにどう生きていけるかっていうのをまだ試してる段階なんですけど、はい、やってる感じですね、
はい。まあ、私どもの会社の話を言いますと、最低事務所の人間が食べる分ぐらいの米を作ろうみたいなことから始まっていて、最初
は
やっぱり、ね、貸していただけないんですよ。で最初は、まあ、自分たちの個人的なことを言うと、渋谷に会社があった頃は、60センチかな、45じゃないと思う、確か60センチのプランターを2本、でそこで始まったんですよ。窓際で、渋谷のビルなんで窓は大して開かないですよ、生の際ですよ、それで今度小田原に会社が、もういよいよ東京もおしまいだろうということで、小田原に縁があってきたわけですけども、でやっぱり最初ちょぼいっとでもやろうかっていう、その、
はい、
作物の栽培ですね、
はい、
やろうと思った時には難しくて、ただまあ市民農園とかがあるんで、
はい、
10坪借りて最初始めたんです、ね、 なかなかその自分が主食になるものが全然できなくて、それで1年やって市民農園がたまたま休園というか閉園というか終わってしまったんですよ。でそれをきっかけに、まあ近くの農家の方とか当たったら、たまたま休耕地というか廃耕地というか使ってない田んぼがあるので、そこを棚田を2枚だけ貸していただけるってことになって、そこから始まったんですよね。であれよあれよって今もう4単ぐらい、やってますけども、ですのでやっぱり最初は私たちも、自分たちが食べる分だけ、これで別になんかやってあれだけ面積やってると、なんか農家さんですかみたいな農業で収入を得るのは全然難しくて、でもまあ今年面積が増えてやっと従業員家族が食べる1年分ぐらいは取れたかなというところですね。従業員だけだったら去年食べられたんですけど、家族食べられないんでやっと従業員と家族が食べられるぐらいまで今来てます。で今これからはですね、その米だけでね生活できないことはないですけども、生きていけないことはないですけども、やっぱり野菜とかやれた方がいいなと思っていて、今それにやっと手をかけ出したところですね、はい。どうですか、今までいろいろ当たったりとかしてるとは思うんですけども、はい、活動の方は
ちょっと私もこれ個人的にそのね、その農家さんとかに話を受けてすごく思ったことがあって、日本のその農業っていうのはもう一つの価値観というか固定された枠組みがすごいあるなというふうに感じたんですね。それ何かというと、農家が作ってお前ら買えばいいと、正直本当そういうような感じですね。専業農家の方に話を聞いても本当そんな感じで、もうやめた方がいいよ難しいよってそういうことばかり言われるんですね、はい。でも実際それ僕もプランターとかで作物育ててますけど、そんなにものすごい難しいことなのかと。例えばそのまあ虫を食ってる野菜を作らないようにするというのはそれは大変だと思うんですね。でものすごく大きいジャガイモを作ったりだとか、中身がきちんと詰まってるスイカだとか作るってそれは大変だと思います。だけれどもその自分たちが食べるものを作るっていうことをなぜやらせないのかと思ったら、やっぱりそういうことをやっちゃうと、まあ、政府とかも都合が悪いんじゃないかと変な話、市民この一人一人が自立しちゃうってことですから、そういうことをやられてしまうとやっぱり都合の悪い人たちがいるのかなと。だから結局農業政策なんかも、もう農家が作りゃいいんだと、でお前らそれ買えばいいんだと、市民の園とか来てそれで遊んでそれで農家が買えばいいんだよみたいな、そういう文脈でいるのが非常に腹立たしいというか、そういうふうに思いまして、ただこれを悪口言ってるだけではもうしょうがないですからね。もう本当に正直な話、3世でも4世でも構いませんから、もうとにかく自分たちがやれるのが欲しいというふうにして今いろんなところ当たってる途中なんですね、はい。そこすごく、でもこういうことをやるようになってすごく具体的な問題点がつかめてきたっていうのはあります。やっぱり今まではその自給率だとか、例えばその安全性だとか、そういう要するにマスコミが紹介しているようなキーワードでしかこういうものを理解できなかったんですけども、さらにその地主さんとの関係だとか権利がどうだとか農地法がどうだとか、まあ、そういったところに踏み込んで分かるようになったっていうのはね、ものすごい良かったかなというふうに思います、は
い。なかなか新規参入の障壁は大変じゃないですか。そうでもないですか。
まだそこまで行ってない、
まだ行ってない、これから
ですか。これから行ってない、ここ使ってみるかみたいな話はちょこちょこ出始めてるんですけど、まだ実際に使わせてもらえるかどうかは未知数なと思います、はい。
でも今年中にはそういう話をなんとか
2月末までにはまとめて4月から田植えとか準備とか始めたいなとか思ったりしてるところなん
です、はいはい。そうか、4月から田植えか、急がなきゃ、いや急がなきゃいけない ね、
はい。苗作りなんかもねありますし、
分かんないですけど、今使ってるところをもう今年からやめる、来年からやらないんでっていうんだったらパッと借りてすぐ転用できますけど、はい、5年も6年も使ってないところをじゃあ3月に貸してあげるよってやると、それ多分その年できないんで、
土作りから始める。
いや基本的に土ぼっこで、多分水漏ればっかりしてるんですよ。
ああ、なるほど。
結局簡単に言えば学校のプールありますよね。ああいうコンクリートのプールみたいなものを自然を使って作らなきゃいけないんで、確かにプールほど水の高さはないんで水圧はそこまでは高くないですけど、でも10センチ15センチをその学校のプールぐらいの面積のところに水を溜めて、水を漏れないように、多少は漏れてもまあ大幅に漏れないようにするって結構時間かかるんですよね。スコップ1本なら大変なことになりますね。僕は最初棚田2枚やった時はクワだけでやったんですよ。でもう毎日60センチじゃないな、90センチぐらいか下掘って、その土の空気を全部抜いて、ミミズとかモグラなど全部潰して、でまたちょっと前進してって、 2月からやってギリギリ間に合ったぐらいですかね、ですんでやっぱりそのなるべく早く借りてそのインフラ整備じゃないですけども水がちゃんと届くってことも大事ですけど入った水が漏れないっていうことをちゃんとやっていかないといけないんでなるべく早くやった方がいいですね。
そうです
ね、で特に初めてやってそのアゼこの辺は黒とか言いますけどアゼがドンって崩れてしまうと下に畑があった場合全部流しちゃうんで、うん、それに耐えうるだけのものを持ってないといけないんで、結構、早めがいいな
早いに越したこと
はやらないとわからないことってやっぱたくさんあると思うんですよね、
はい、
でそういったことがやっぱりなんていうんですか発信できるようにならないと。
そうですね、
うん、後から要するに後に続いてほしいと思って我々はやってるところがありますから、はいはい、みんながそういう生活できるようになればいいというような、
はい、
舞畑舞田んぼなんてよく言ってるんですけどね、
はい、
贅沢なことなんですけども、やっぱりそのお金をで使って買うっていうことにやっぱりまだみんなね当たり前のことだと思ってるみたいですから、ただそれはその金を払った分誰かが働いてるんですよね。お金で例えばそのスーパーやコンビニで買うとそれが見えてこない、
はい、
そのすごい思ったことがあるんですよ。だからそういうことをだからそれを自分でやれるようになればそういうものがまた見えてきますから、おそらくそうやって自分たちで田んぼ仕上げて、借り入れまでやってだここまでできたとかいうようになったらやっぱまた一つ世界が違って見えるのかなとか思ったりするんですけどね、はい、そのな、そういうの楽しみでもあります。やっぱり、はい、使命感とかそういうのよりもやっぱり自分たちが楽しむのはしょうがないと思いますから、そのなんかこう自給自足やってることがなんかこう苦行にならないような、はい、そういうような感じでね明るく楽しくやっていければなというふうに思ってます。
そうですね、でまあ、韓国の人からこの間お会いした人がやっぱりこれから農業やっていきたいっていうんで言ってましたけど、今まではそのいい大学入って、
はい、
いい会社入って、
はい、
でその簡単に言えば全部設備がクーラーもコンピューターも全部揃ったところで仕事をするのが優秀な人で、その人が収益を上げて国を良くするみたいに、
はい、
いうのはずっと続いたけども、もうこれはもう無理で、で今まではそうではないと思われていた農業の方にその優秀な人を集めないとこれからは立ち行かなくなるんで、その人やりたいって言ってたんですけど、で結局その自分の頭でガリガリやるだけではなくて、結局農業だと一次産業関係みんなそうですけど、うん、天との関係は保てないとダメなんです。ただ勉強だけしてもダメなんで、天との関係を取れる人って優秀な人じゃないとダメなんで、これから優秀な人をどんどん農業に入れていって、国を良くしたいって話はしていましたけどね。
本当プランターで育てただけでいろんな発見ありましてね、
はい、
ネギなんかもそうなんですけど、すごく発芽が早かったものが出てくるとやっぱり喜ぶじゃないですか、はい、およく早く出たなと。で夏の暑いさなかというか8月の末ぐらいにそれが出てきたのがあったんですけども、一番先に枯れちゃったんですよね、
はい、
球根消えちゃいまして、
はい、
一番最後に芽が出てきたやつが今一番元気なんですよ、はい、だ結局何かなっていうの、そういうのもやっぱ植物っていうのは生き物ですから、なんかこう自然との間でねコンタクトを取って、そうやって自分にとって一番最適な時期にこう出てきてるのかなと。でもそういうのを知った時やっぱりそうなんていうんですかね、何月にこう植えてだ、例えばその肥料何あげてっていうことを、まあ、頭で理解するのも大事なんですけども、こういうような植物と付き合っていかないといけない、すごく大事なことがすごい分かってきたので、もうだからそれをやっぱり畑でやれるってなると本当に世界変わると思うんで、はい、素晴らしいことだと思うんで、もうぜひやりたいですよ、そういうことね。
まあ、この小田原の場所で言いますと作物を育てるのは大変は大変なんですけど、もう一個獣害の問題がありまして、ここは、熊は出ない、まあ、一応猿は昔出たみたいなんですよ。この辺この間も猿歩いてましたけど、一応発信機付きなんでもう管理下に置かれてる猿なんでまだいいんですけど、それ以外にやっぱり、タヌキもいればイタチもいればハクビシンもいればイノシシもいればって感じで結構あるんで、やっぱそのいわゆる観光農法ではなくて自然栽培とか有機栽培で作っているものは積極的に取られていくんでそれをどう関係を保っていくかっていうのもすごく勉強にもなりますし、特に甘くて美味しいものを買う、ま
あ、
みんな一番早いのはやっぱりさつまいもが、ボールペンの太さではなくてボールペンの中にこの管とかインクが入ってますよね、あれをちょっと超えたぐらい、でも 4B とかの鉛筆の芯になったぐらいで食べられますからね
早いです
もう収穫
どこで嗅ぎつけるんですかそんなもんね、
そう全部一斉に荒らされたりとかするんで、そう、それとの関係もバランスも取っていかないと、もうまさに 自分が食べる分って言ってたのと同じ、自分の食べる分取られちゃうんで、ここをどうやって守っていくかっていうのも、それやっていくとやっぱりその山が荒れてる問題だとか、はい、いろいろ分かってくるんですよ。そうですね、地域の問題とか、なんでこんなに入ってきちゃうのかっていう問題も、うんうんうん、じゃあ抜本的対策っていうのはさておき、現状は本当によく分かるんで、でなかなか皆さんが苦労してる理由も分かるんですよ。だって頭で考えるようなことで皆さんおやりになってるんで、うんうんうん、それが全てダメだということはよく分かるんで、じゃあその先のバランスをどう取っていくかなっていうのはすごくこういった場所はいいと思うんですよね。パッと見えね、あの新幹線が止まる駅から車で10分程度で、はい、こんなに獣が出てくるのかっていうのがいろいろ出てきますんで、すぐにぜひこういうところでやっていただく、ですのでこちらとしてはすごく来ていただけることは歓迎です。はい、
ありがとうございます。
で、まあ時間もどんどん迫ってしまうんで、まあ、日本を変えたい若者にちょっとお集まりいただいているんで、まあ、最後になってしまうんですけども、一言ずつお話をいただければと。
はあ、まあ、そうですね、まあ、今の世の中やっぱり納得いかないことが多いと思うんですよ。自分の中でなんでこんな簡単に人が死んでいくんだとか、お金がないだけでなんで死ななきゃいけないんだとか、そういう納得いかない部分をごまかさないでですね、はい、どうしたら治るのかなとかを考えるだけでもいいんで、まずは自分の心に問いかけてみてほしいですね。
はい、
もう本当にこれからやっていくことを見てほしいっていうだけですね、はいはい、本当に口で言えるようなことはまだ全然ないですね。はい、
まあ、若者と言えるのが一応まず怪しいのであんまりこう若者と言われて発言したくないんですけれども、まあ、とにかくそのなんていうんですか、もう多分今までの生活が立ち行かなくなるかもしれないなっていう時に、すごくやっぱりじゃあもうこんな努力は何やっても無駄なんじゃないかって思う時っていうのは、やっぱり心が繊細で優しい人とかそういう人ほど気づいちゃうところがあると思うんですね。でも本当はやっぱりそういう人ほど考え方を変えて、もっと自分の今なんていうんですか、お金を使って物をやり取りしている世界の外側におそらくもっと他人とつながれる世界だとか、まあなんていうんですか、誰でも自分の持ってる能力に応じて幸福になれるような世界があるんじゃないかと、そういうものを、まあ、ちょっとオーバーな言い方ですけど作っていきたい、まあ、日本が変わるってのは結局その過程でそういう風になるんであって、はい、やっぱりまずは自分たちを救うこと、
はい、
まあ、やっぱり自分が救われるってことが一番大事だと思うんですけども、それはやっぱり他人を救うことでもあると思うんで、はい、そこら辺のところをまあビリギリながらやっていければなというふうに思っております。
はい、はい、じゃあ最後になります、
はい、うまく言えないんですが、今の世の中の全ての基礎基盤みたいなものが西洋の近代文明みたいになっていて、もうめちゃくちゃ限界が来ているような気がしているんです。だからそういった時に日本があの縄文の昔ぐらいから何万年もかけていろんな人たちが先祖の人たちに築き上げてきた悠久の精神みたいなものをあのみんなに思い出してほしい、取り戻し、自分もそのためにまず自分が取り戻していきたいと思っているんですけど、そういうふうにしていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。まあ、その今お話しいただいた日本自体の危機感とか精神の問題もありますし、大きく捉えて経済もありますし、それから貨幣と金融の問題もありますし、農業とか地域の抱えている問題とかいろいろあるんで、まあ、そういったのもまたぜひお話を伺えればと思ってます。で、今日は4名の方、4名の方で月1遍ぐらい一緒になる機会があるぐらいですか。やっぱり、ね、インターネットで
もっと多い時は多いです。
要
するに4人だけじゃなくて、はい、この2人だけが行動したりだとか、そういうこともありますので、
はい、
日々スカイプとかで、
はい、まあ、インストールしてない人が若干いるのであのミーティングできないんですけど、
はい、またでうちもスカイプで録音できるんで
本当ですか。
ぜひあのお越しいただければちなみにあの別にフォローってわけでも何でもないですけども、まあ、さっき若者ではないんじゃないかって言ってましたけども、日本全体というか特に農業関係で言いますと60歳で、保育園ぐらいですかね、はい、70歳80歳でトラクターこう乗ってますからね、はい、50代の人を探すのは大変、うん、少なくともこの地域はそうです。一番若い人60歳ですからね、はい、ですので60歳以上はもう赤ん坊をお締めつけてると思っていただければいいんで、
そこからなぜバトンタッチができないのかとかすごく思っちゃうんですけど、
ね、ですね、まあ、実際農業やられてる方はその3年後とか5年後の農業が危ないっていう話をよくするけども、うん、80歳の人がトラクター乗ってるのに 5年後じゃねえだろうって明日お呼ばれが来ちゃうかもしれないんだから明日の農業が危ないってみんな思わないと時間ないよっていう話は本当真剣に言っておられるんで、まずね本当生活のもと食べ物を作るところ命にちゃんとつないでいくところからやっていかないといけないんで、そういったところでまた一緒に活動ができればと思っております。
お願いします
。小田原までお越しいただきありがとうございます。またぜひ一緒に、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。